与えられている時間が30分と限られてますので、普段はくだらないことをいろいろ喋るんですけど、今日は高崎学検定だということで、あんまり適当なことを言うと、後でいろいろ質問が来る危険性がありますので、私本人としては極めて真面目にやります。したがって、多分あまり面白くないと思います。私の拙い話を聞いてくださった経験がある方は、あれ今日の罪は紙締めを着てるんじゃないかと思われるかもしれないですけど、紙締めを着たつもりで話させていただきます。高崎のことに興味を持ったのは生まれ育ったからということもありますが、特にそのうちの近世、いわゆる江戸時代に興味を持っているのは、たまたま私の先祖が、高崎大河内松平家に仕えていたということと、一番興味があるその時代から高崎というふうになったんで、かれこれ十数年、一応勉強をしてきました。しかし、その中身は我が家に伝わっていることを中心でありますので、偉い学者の先生とかそういう方とはまた意味が違うんですが、こうか不こうか高崎を研究している大先生は一人もいません。したがって私が多分一番じゃないかと思うんですけど、いやいや冗談ですよそのぐらい資料がないんですね。ぜひ皆さん方興味がありましたら、高崎志士という立派な本が刊行されてますし、そういう大先生いらっしゃいませんから、研究した人の勝ちで、ぜひ、やってみたらいかがかと思います。我が家の資料が入りようでしたら、いつでも声かけていただければ、ご紹介させていただきます。さて、前置きはそのぐらいにしまして、高崎の始まりはですね、慶長3年、市長の車が、公用車が1598ってナンバーつけてますが、1598年、井伊直政公が、その前に和田砦と言われてたところを中心に城郭を築いたことに始まります。それより、8年前に徳川家康が豊臣秀吉の命令で関東地方に、入ったわけですが、その時に自分の部下を配置したお城はほとんどその前に関東地方を支配してた北条、まあ、歴史の世界では御北条といいますが、そこの一族ないしはその部下といいますかね、そういう人たちのお城だったんですね。で、イーさんが入った箕輪も同様です。で、なんで直政公が箕輪に来たかと言いますと、彦根城博物館にある直政公の鎧とか見ると、もう評判通り真っ赤っかのですね、鎧で天付きってすごい角が生えているような、でそれで一番先頭を切って戦ったそうです。血を見るのが好きだというぐらい強かったそうです。徳川軍の戦争の大半に出陣して、もう常に戦果は戦功を挙げた人なんで、他の部下たちもそういうすごい人いますが、片っぽでそういう強い武将で、井伊の赤備えが来るって言ったら、まあ、逃げるぐらいのすごい武将。ところがもう一方は普段は非常に寡黙で温和で、家康好みの方だったらしいです。徳川家康が、自分の息子の秀忠将軍の奥さんである郷さんに、渡した訓戒状というのが残っているんですね。17箇条ぐらいあるんですが、その中の1項目にわざわざ井伊兵法介はうんぬんで書いてあるんですね。それは井伊さんは非常に普段寡黙で、でもことがあって、直政どう思うって言うと、とうとうとバーッ 片面で爽やかにこう食べる、そういうタイプの方だったらしいんです。がゆえに、片っぽではすごい武将ですけど、片っぽでは朝廷工作の責任者だったようです。そういう二面性を持っている方で、その片っぽの面が非常に家康好みだったそうで、したがって徳川の臣下の中で自分の子供も超えて十二万石で箕輪に来た、当時の関東地方徳川さんですが、新潟県とか長野県はまだまだ敵対する戦国大名がいたんで、まあ、北縁の守りだというふうに言われてますが、井伊さんが来た理由はそういうことであります。でこの方が高崎にお城を築くにあたって、自分の領地が、いわゆる現在の正門一帯だったんですね。だから碓氷峠からずっと新町のところまで自分の領地です。神楽川の向こう側は違ったようですけど、でその中でどこが一番いいとこかって探して歩いた結果、現在の和田橋っていうのを ご存知かと思いますが、和田橋っていうところのたもとぐらいのところへ和田の砦っていうのがあったんで、そこへ、気づくことになりました。それで地名を松ヶ崎ってしようとしたら、高崎城の一番南西の端の方に龍光寺さんというお寺さんがあるのお分かりでしょうか。あそこの お坊さんの白庵さんという方はやっぱり箕輪から一緒に来たわけですが、その方にそうに尋ねたら、いや松は松っていうか、樹木は栄枯盛衰があると枯れちゃう、であなたは家康公に認められてもうこうなり名を遂げて成功広大という言葉からこうの字を取って高崎としてはどうですかって言ったんで高崎にしたと。で気に入って、じゃあお前のとこの三号は高崎さんにしろと言うんで、龍光寺さんは高崎さん清涼院龍光寺という、こういう清涼っていうのは井伊さんの戒名の中に一つある字ですねがありますから、行ってみてください。お骨は多分ないと思いますが、お墓は立派なのがあります。で、そういうことで、高崎という名前にした1598年が高崎の始まりなんです。皆さん方は古墳時代がお好きな方多いかもしれないです。高崎近辺は古墳がいっぱいあるので有名ですけど、全国的に。でもその時は高崎って言ってないんで、私がいつもこう行きがあって、その頃はその古代やってる人にその頃は高崎じゃないんだから、そんなことあんまりえばるなと言うんですが、高崎は1598年からだと。でジベッタあったんですか、それはジベッタって言うけど名前はなかったろうっていつも言うんですが、ぜひ他の年号は覚えなくていいですけど1598年ぐらいは覚えた方がよろしいと思います。他に説もあります。私が町を案内しているときに龍光寺さんの時はいいんですが、赤坂ってとこへ江徳寺さんってのがあります。そこの和尚さんが言ったって説がありますから、あの辺を歩くときはここの和尚さんが言ったんですよって言うんですよね。怒られちゃいますか、赤坂の人に。それからですね、鷹が止まったんで高崎ってつけたっていう説もあるんです。でもその両方とも、高崎氏っていう本を書いた方は取らないで、定説はこの龍光寺の和尚さんが言った説って言われています。皆さんの資料に、我が家の高崎城下図とお城図のコピーを配布してほしいって頼んでありますが、これは私の曽祖父が書いた高崎のお城の図ですね。で、別に尺図が合ってるわけじゃないんですが、みんなこういう織本っていうのを懐に入れて持ってたんですね。それが伝わってるんで説明しやすいんで、それでお話ししますが、よそのお城との比較っていうのはあまりしたことないと思うんですが、非常に高崎のお城は大きいです。もちろん姫路城とか名古屋城に比べれば小さいですよ。5万坪強あるわけですが、元になった和田砦っていうのはこの25分の1ぐらいです。だから和田城の後に高崎城を作ったってガイドの方がよく説明するんですが、それはやめた方がいいと。和田城って言うと広いと思っちゃうから、和田砦の後に高崎城を築いたと。 いうふうに説明された方がいいんじゃないですかってよく言うんですが、なんでこんなに大きいかと言うと、12万石だったから、12万石ですと、2500、600人家来を養わなきゃいけないんですね。その人たちがお城の中と、後で説明します城下の一部分に、分散して住むように、するために大きいんです。ところが E さんは縄張りだけして関ヶ原の戦いに行って、関ヶ原の戦いって1600年ですか、2年後ですか、その後そのまま命令で、沢山という今の彦根のそばのところへ行っちゃうんですね。でその後に来た殿様は戸田松平とか藤井松平とか酒井さんとか安藤さんは5万石なんですね。12万石から5万石だから、まあ多い人4割ぐらいになっちゃう。あと侍が住むべきところがうんと空いちゃったんですね。で空いちゃったんだけど、安藤さんは今残ってる外堀、今のあの市役所の周りに残ってるお堀は三の丸堀って言うんですけど、あそこをそのまま使って縄張り作ったんで、お城の中が5万石の殿様としては非常に大きいんです。松前ってとこ行ったこと、あ、間違いないですね。弘前ってとこ行ったことありましょうかね。立派な桜でこれから賑わいます。あそこは10万石の殿様なんですが、あそことほぼ同じぐらいなんですね。非常に大きい。だから12万石角の城郭を築いてきた次の組長さんが5万石だったってこと。城全体は、図を見ていただけるように中側は非常にこう複雑回帰に、堀と土手ができてますが、一番外側は、一直線です。こういうお城も非常に珍しい。で他のお城行ってこうなかなか見られませんが、最近はあの城下図っていうのを売ってるところが多いんで、ご興味があったらお求めになって比べてもらうと、高崎の城はある意味極めて今度シンプルです。中側は全部明治になって潰しました。だけど非常に簡単な長方形だったんで、明治になって連帯が来ました。非常に入りやすいんですね。もう土手を潰して堀埋めちゃって平らになったから。で当時で15連隊、15番目ですね。で全国にその後いっぱい連隊できるんですが、その15番目までの連隊っていうのは全部城下町にできてますし、高崎よりみんな大きいとこです。なんで高崎に15連隊が来たんだかは戦争上の秘密なんで、一生懸命本読んでも書いてありません。もし研究されている方がいらっしゃいましたら教えていただきたいんですが、軍事上のことなんでよくわかりません。でも私が想像するには、軍隊を持ってくるのに非常に都合がいいお城跡だった。平らで広くて、で境目はちゃんとしたお堀があるだったんじゃないかと思います。歴史が続いていく経緯の一つだと思います。次に特徴はですね、平城であるということ。美濃和なんかはいわゆる山城と言います。ところがですね、この近世の最初の城ってのは平山城ってのが多いんです。姫路城でも彦根城でもあれ平らなところ歩けてるんですけど、ちゃんと丘の上なんですね。とか高崎は真っ平らなところがあります。市役所のとこと高崎駅のとこの海抜差は50センチぐらいしかありません。でやっと中井団地の方に行って10メーターぐらいこう下がるんですね。ほとんど真っ平ら。これは防御では非常にやりにくいんだけど、お城を作って完成した頃が1630年から40年頃ですから、完全にできたのは50年頃だと思いますが、もう平和な時代なんですね。大阪の陣が終わりましたんで、もう平和な時代なんで、町はやはり 戦場になる可能性は非常に少ない、そういうことがあったんじゃないかと思いますが、極めて全国的にで珍しい。だけどそのおかげでこれからお話しするような町が開けている。でこぼこしているところ城下がいっぱいありますが、そういうところは町を開発するのに非常に不都合です。高崎は非常にやりやすかったという、その理由は平城だったと。全国で平城っていうのは大体ほとんど海辺です。岡山城とか広島城とか、そういうところは平城が多いです。で内陸の平城ってのは本当に高崎ほかちょっとあまりないですね。でそれが特徴です。身分相応に大きい平城である。それがその後の説明の方の縦町横町、聞いたことない言葉かもしれないですけど、お城というのはですね、お城に向かって直角に一本道を作るんです。その両側に町割りをしていくんですよ。高崎もだから大手門の前から連雀町、町名ペラペラ喋りますけど、おおむね高崎の方だと思って喋ってますんで、やるわけです。それから結果として追い出された元町の人はですね、今の高松中学とか あの辺に住んでたんですけど、お城の中だからって出されちゃうんですね。で元町ってなるんですけど、がお城に直角の縦町、この2本の縦町だったんです。ところが堺さんってお殿様が元町三丁目からこう曲げたんです。曲げて九蔵町、田町、連雀町、荒町とこうなと、お城に平行な横町、王冠横町って、その中側にいわゆる中通りという中小中央銀座とか今言いますけど、そこが裏中通りを作って、これが横町、縦町と横町、これに沿って横町がこうできているという町割りをした非常に珍しい通り町です。でこのおかげで高崎は城下町なのに、次の城下図を見て5番になってます。ほとんど5番目型、少し前にできた萩だとか会津若松という、いわゆるこう曲がってる道がいっぱい鍵の手がありますが、高崎は基本的にありません。まあ強いて名残は玉殿寺のとこへ一箇所あるんですけどね、あとはないんです。これが町割りをして商売を始める人を呼んでくるのには非常に都合が良かったんじゃないかと思われます。高崎が発展する理由の大きな要素ですね。高崎は城下町であると同時に、宿場町でした。中山道の宿場です。で宿場町というと旗子があって本陣があって、女郎さんがいてとか、そういうイメージがあると思うんですが、高崎は残念ながら、男の人には残念ですが、女郎さんがいないんですね。殿様がうるさかったんで、なおかつ旗子が少ない。こんだけ中山道で4番目にでっかい町なんですけど、旗子がない。大きい理由は城下であって宿場だからであります。本陣も明け本陣もなかった。本陣とか脇本陣ってのはその大名釘が止まるんで年中使わないわけですよね。それは庶民にとっては迷惑、明かしておくわけです。旅館業で稼働しないなんては一番ダメなの。でそれがなかった。街道で本陣脇本陣がない宿場は高崎と長野県の岩村だと2つです。あとうんと山の中のちっちゃいとこはないですよ。大きい町でない。なおかつ城下で宿場町っていうのは中山道では3カ所だけ、まあ強いて言えば 4カ所かな。安中もまあそうだとすると いわゆるまあ安中、岩室田、岐阜県の何つったっけですか、加納、今岐阜市になったんですけど、昔加納、これだけで東海道は10カ所あるんですね。小田原とか駿府とかで、城下町であり宿場町というのも、珍しい方だし、なおかつ本陣がない。でこれは非常に楽でした。 旅籠の数も少ないがゆえに女郎さんなんかもいないんですが、みんなそういう興味がある人は板花に行くとか玉村に行くとかが流行ったんですよ。玉村は昔はうーんとすごかったんですよ。だから次郎長が襲ったりねしたんですけど、そういう町です。でそれが町屋に変わっていくためには非常に有利だったと思います。本来は高崎は最初申し上げたように軍事拠点として、家康が直政公に命じて作ったわけ町ですが、結局もう1700年代頃からいわゆる流通経済都市に変わってます。江戸を出てバーンとでっかい町は高崎、長野県の方から来たり新潟県の方から三国街道とか長瀬道来てバーンとでっかい町がないでしょ。建物が並んでるとこがないんですから他はね。で江戸まで出ないでほいつだった居着いた人がたくさんいらっしゃるようです。それでそういうことがあって繁栄したんですが、その繁栄させた理由は城下に侍が本当は住むわけだったんだけど、町下を配置してなおかつその天馬といっていわゆる日本通みたいな仕事をするただ働きの町に、税金は取らないから、なおかつ市を開いていいからっつって、見返りを与える。それが六歳地つって高崎の場合は荒町と、こっちから言わないと怒られるか、元町と田町と荒町、この順番を違うふうに言ったら怒られるんですよね、元町の人に。元町こういう順番なんです。で、それが1ヶ月に6日市を開く。普段もお店はあるんですよ、あるんだけどやっぱり大きく商売して出店が来たりする市が開けるといっぱい近郷近在からお客さんが来るわけです。 3×6 ですから18日開かれるですね。この時代は30日ですから、30日のうちの18日開かれるということは、まあ、極端に言えば2日に1遍以上開いてるから、間違ってきても大体どこかでやってるわけですね。それで開けて、もっとすごいのは田町なんかは遠くから買い物に来た漁、いわゆる少し羽振りのいい 業者さんなんかを自分家に泊めちゃうんですね。旗子いらなくなるんです、自分家に泊める。そういううちが多いんです。で、仲良くしてどんどんどんどん商売を大きくしていった、そういう町に変わったんですね。でその町に変わっていった理由は平城で、侍が数が少なくなったんで空いてるところへ町民を住まわした、なおかつ商人を、城郭の言葉で侍が専門に住むようなのがほとんどなんです。近世は閣内、その地図でいうその四角い中に戦士、侍だけを住まわせる閣内戦士型っていうのが一般なんです。ところが高崎はごちゃ混ぜ、これはその一個時代が前の総クルワ型っていうんですね。結果として総クルワ型になって、総クルワ型だゆえに高崎は城下町というよりは商都になったと私は思います。そのおかげでですね、今日に発展していったわけです。そのスタイルは明治までずっと引き継がれました。もしもですね、いい直政公が高崎に来なかったら、安藤さんが中山道を三丁目で曲げないで、今の大神寺さんなんかあるあの前のね、通り町、北通り町の道が元なんですが、あっち側にしていたら、安藤さんが六歳一を一町内だけ、元町だけ認めて、あとはしなかったらどうか。そういう、イフは歴史の上じゃ言っちゃいけないということになってるんですが、もしも、というふうに、 この流れを考える高崎は多分こうならなかった。立地条件はある程度いいですから、いずれ、大きい町になったかと思います。だけどその基盤を作った方が当時の政権のナンバー、側近ナンバーワンの人とか、あと来た殿様がそういう政策を取ってくれたとか、まあ、強いて言えば私のうちが使えた大河内さんというのが一番長いんですが、176年今殿様やってたんで、ここんちが幕府で認められて常にいいポジションにいて、ある意味楽をさせていただいたんですね。そういうのがなかったら今は違ったと思います。ぜひ歴史を中心にですね、高崎のことにご興味を持っていろいろ尋ねて言われたり お調べになったりされる際に、もしそうだったらとちょっと思うと非常にこの、学ぶというと非常に口はばった言い方ですが、なんか開けてくるような気がします。私も常にもしこうだったら今はどうなったんだろうかというふうに考えます。でそれは最後に、極めて真面目な話で、今大河ドラマの監修なんかやられている静岡大学の小和田先生っていう方がいらっしゃいますが、その方がですね、現在の我々が立っている地平は歴史の積み重ねであります。現在の社会の条件や環境っていうのはみんな先人たちの努力の結晶であります。歴史を振り返るということは現在の我々が立つ地平、つまり歴史の到達点を知ることになります。この到達段階を知って初めて新しい時代への飛躍台になるということをおっしゃってます。私はこの言葉をいつもなんていうか自分の興味を持って何かやるときの、なんて言ったらいいんですかね、訓戒的に思って、やっております。ご参考になればと思います。ご清聴ありがとうございました。